マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第213回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第213回目です。前回ですね、バイオの話、させていただきました。結構バイオの思い入れのある方結構おられるようでしてね、ツイッターとかでもですね、ご意見いただきましてありがとうございます。で、木澤さんどうするんですかって結構言われてるんですが、今んとこですね、資金面が都合がつけばですね、前回お話しした残価設定クレジットというやつでですね、買おうかなと思っています。難しいんですよね、ちょっとね、なかなかどう資金繰りをするかと、今使ってるシンクパッドをどうするかとかですね、大体そういう話するとですね、いろいろとこうご支援いただける話が、ご支援っていうかね、買い取りますよって言っていただける方もね、おられまして、ちょっと今いろいろと考えているところです。本当にいるのかっていうところとかね、利用頻度はっていうところを考えるとですね、いろいろと考えるところあるんですけども、ちょっとね、継続して考えてみ、たいなと思っております。私がピピピって電卓叩いてですね、皆さんからご意見もいただきまして、私が電卓叩くとですね、かなり買う方向で考えていると、見ていただければなと思っております。さて、ではそんな話をしてたんですが、今週ですね、実は突然ネタ切れになっちゃいまして、ないことはないんですけど、こうまとめてきちんと話せるかっていうとですね、なかなか難しいという、今日の夕飯の献立どうしようかとね、そんなようなノリなところがあるんですが、今回お話しさせてもらいますのは、開発環境、ビジュアルスタジオについてお話をしたいと思います。さあ、これで一斉にさーっと引いて聞く人がたくさん出てくると思うんですが、ちょっとね、そこはちょっとね、普通のビジュアルスタジオの話とはちょっと違ってですね、無料で使えるマイクロソフトの開発環境、ビジュアルスタジオエクスプレス、これについてですね、お話したいと思っております。ビジュアルスタジオってね、Windows のアプリケーションを開発する、開発環境なんですが、先日10月18日にですね、マイクロソフトから開発環境として、ビジュアルスタジオ2013っていうのが MSDN で公開になりました。さて、このビジュアルスタジオってお値段いくらするかというところなんですが、私昔買ったことあるんですけどね、10万ぐらいしましたね。やっぱりでかなりの金額ですよね。ビジュアルスタジオっていろいろこうエディションっていう種類があって、今優勝で製品として買えるやつがですね、プロフェッショナルというエディションがありまして、その上にこれも16万とかですかね、ごめんなさい、ちょっとね、価格は、ちょっと確認しないといけないんですが、その上にね、プレミアムっていうエディションがあるんですね。で、このプレミアムっていうのは82万円します。ちなみに私はこのプレミアムを持っています。そこまで使いこなしてないという状況なんですが、別に82万円で出したわけじゃなくて、マイクロソフトの MVP いただいておりますので、それで MSDN のプレミアムっていうのはですね、1年間無償でいただいてますんで、それで使わせてもらってます。さらにその上、ビジュアルスタジオアルティメート、これがですね、なんと164万円なんですね。これが最上位ということで、このビジュアルスタジオっていうのはですね、非常に高い、本当に高くて買えないですって、本当にこれでプログラミング組みたいんですけど高くて買えないですって方がですね、結構おられます。ただね、これ本当に本格的なツール、開発ツールなんでね、実際ちょっと勉強したいとか、あとこう趣味でプログラムを作りたいとかですね、あとは仕事じゃなくてこう学生さんとかですね、そういう方向けにマイクロソフトから無料版ということでエクスプレスというエディションが出ています。ビジュアルスタジオエクスプレスということで無料版というのが出ております。で、この無料版というのはですね、ビジュアルスタジオ2005から出ておりまして、2005、2008、2010、2012、2013と、こういう感じでですね、ビジュアルスタジオもリリースと同時にそれのエクスプレス版ということで無料版が出ています。で、このビジュアルスタジオのエクスプレスの中にもさらに種類がありまして、もちろんこれね、全部マイクロソフトから無料でダウンロードできますが、 さらに中に種類がありまして、まずですね、言語なんですが、言語は C シャープ、ビジュアルベーシック、C++ と、この3つがですね、言語として使えるようになっています。まずですね、種類が4つありまして、ビジュアルスタジオエクスプレス2013 for Windows というのがあります。これ for Windows って、もう Windows 版じゃないかってことに変わりないんですが、これですね、Windows 8.1 とか Windows RT 8.1 用の Windows Store アプリ、あのタイルの画面とかでですね、あとタブレットで使うような Windows Store アプリ、これを開発する専用の Visual Studio Express です。さらにですね、Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop というのがあります。これは従来の Windows アプリケーション、デスクトップ上で動かすアプリケーションですね。結構皆さんこうちょっとツールで作ってみたりとかですね、こうフォームを置いてボタンを置いて部品を置いてこう何か動かしてみたりとかね、結構やられてると思うんですが、従来の Windows アプリケーション、これを作る場合のものです。これ言語もですね、 C シャープ、Visual Basic、C++ が使えるようになっています。さらに Visual Studio Express 2013 for Web、 Web ということで Web アプリケーション、これがね開発できるようなエディションもあります。ですから ASP.net とかですね、ここら辺の Web アプリケーション、こういったものをですね開発されたい方はですね、これを使えば、無料でマイクロソフトの最新技術を使って開発ができるということになっています。そして最後は Visual Studio Express 2013 for Windows Phone ということで、もうスマートフォンといえばやっぱり Windows Phone ですよね。ということで、この Windows Phone 8.1、7.8 用のスマートフォン用のアプリケーション、これが開発できるようになっています。もともとはその SDK ってことでね、ソフトウェアデベロップメントキットとして提供されているものなんですが、この Windows Phone のアプリケーションを無料で作ることができるということになっています。ということでですね、Visual Studio Express があるだけで Windows 関係のソフト開発ってのはですね、全部無料でできてしまうんですね。なんかこう風潮的にこう開発環境だと全部無料というところがどこもあると思うんですが、マイクロソフトは有償版のものに加えて、こういった無料のやつも配布をしているということになります。じゃあこの無料版と有料版の違いなんでしょうということになってますね。このエクスプレスっていうことは無料なんで、それはもちろん有料版に比べてですね、何か機能がないものになるわけなんですが、ここら辺なんですが、実は昔はですね、結構2008ぐらいまでは比較表っていうのがあってですね、これができてこれができないっていうのがね、指標で分かってたんですが、今ちょっとね、改めて今回調べたらですね、2010以降この明確な表がねなくなってしまってます。っていうかちょっと見つからないんですね。もしちょっとご存知の方おられましたら、ちょっと教えていただきたいなと思うんですが、でちょっといろいろこう調べてみたんですが、Visual Studio のプロフェッショナルより上の優勝版ですね、それと Visual Studio Express と何が違うかということなんですが、まずですね、 Visual Studio ってアドイン機能っていうのがありまして、機能を追加する機能なんですね。機能を追加すると、例えばパワーツールズといってですね、より使いやすくとかですね、この編集しやすいようにというような開発の手助けとなるような機能をですね、機能拡張するという機能があります。これどんどん公開されてきまして、これはビジュアルスタジオの、ね、特徴の一つであるんですが、この機能はちょっと使えないです。それとですね、ソースコードの管理とかバージョンの管理とか、ここら辺のですね、この管理上のところですね、この機能はですね、これ全てではないんですが、使えないという状況になっています。あとですね、これ単体テスト機能、これどんどん専門的な話になっちゃうんですが、このプログラムのこの処理の部分を作りましたと、ここのところだけを単独でちょっとテストすると、こういった値を入れてこういった値が返ってくるっていう期待値を入れて、これが正しく動いてるかどうかっていう部分的にこうテストする機能があるんですが、すいません、ご専門の方ちょっと説明が足りないのを重々承知してるんで、ちょっと突っ込み入れないでいただきたいんですが、こういった単体テスト機能ですねというのが、これは入っていないです。それとですね、これちょっとね違ってるかもしれないんですが、C++ のコンパイラーですね、これね確か32ビットのみということで、64ビット版のコードを開発した場合はプロフェッショナルエディション以上をですね使っていただくということになってます。あと基本的にですね、開発するのは .NET フレームワークを使ったアプリケーションということになっておりまして、一部ですね Win32 という、アプリケーション、本当昔ながらのね、あのア プリケーションを組むことができるんですが、 MFC というマイクロソフトファンデーションクラスライブラリーという、まあ、ビジュアルスタジオ 6.0 とかですね、そこら辺まででよく使われてた、まあ、マイクロソフトの、ね、ライブラリーがあるんですが、これを使いたい場合とか、あと ATL とかですね、これテンプレートとかなんですが、まあ、ATL とかですね、こういった昔からの機能を使いたいという場合は優秀版を使っていただくということになっています。ということで、普通にですね、ちょっとアプリケーション組んでみたいとか、それこそ勉強に使ってみたいとか、そういったケースでですね、このエクスプレスで大体の用が足りてしまいます。足りてしまうんですが、やはりそのより効率的な開発だとか、このチームで複数の人とこうチームで組んで開発だとかですね、そういったことになりますと、やはりビジュアルスタジオの優勝版をきちんと買ってですね、開発をしていただいた方がいいかなと思っています。まあ、実際の企業とかでですね、やる場合はもうプロフェッショナルエディション以上をですね、使っているケースがほとんどだと思います。逆にはそのエクスプレスで使ってていいのっていうところもちょっとありましてね、ただね、ちょっと気になるのが、その無料版だからっつってそのエクスプレスエディションっていうのは商用利用はできないのかということについてですね、これまた2008ぐらいまでは明確にできるできないって話が書いてあったんですが、最近になるとですね、これもね、書いてないか書いてあるところをうまく見つけ出せないんですね。で、いろいろとこう調べてですね、マイクロソフトの方の見解として、商用利用は可能です、つまりビジュアルスタジオエクスプレスを使って製品を作ってもいいですと、お仕事で使ってそれを売っても構いませんと、売るっていうのはその作ったプログラムですよ、アプリケーションを作ったプログラム、アプリケーションを売ってもいいということにはなっていますね。商用利用は可能ということになっています。まあそういうところもありましてね、まあ、とはいってもですね、やっぱりちょっと今も言いましたけど、企業用途でね、ちゃんと使うんだったら、これちゃんとプロフェッショナルエディションを買ってですね、それなりにこう効率上げて使った方がね、私いいんじゃないかなと思ってます。これはあくまでもやはりそのプログラムの学習用とかですね、ちょっとホビープログラマー向けだとか、まあ、学生さんが仕事じゃなくてちょっとこう、まあ、勉強だとか使うという目的のものじゃないかなと思っています。まあ、そんなところでビジュアルスタジオエクスプレスということで、これは無料版ありますのでね、ぜひ勉強したいという方はですね、活用していただくといいかと思っております。最近どうなんでしょうね、プログラムって、私がプログラム組んだ時って8ビットマイコンの頃なんですね、これ聞くと多分年が40歳代以降の方になると大喜びになってしまうような話なんですが、アセンブラーね、私の場合は富士通の FM7 でしたんで、6809っていう CPU 8ビットマイコンがあって、それのアセンブラーとか、あとベーシックとか、いろんな言語を使いましたね。 K コンパイラーなんてありましたけどね、まあそれはいろんなものがあって、あとベーシックコンパイラーも使ったりしたんですが、 C というのがですね、意外ともうあれは大学生以降ですかね、あまり使わなくて、途中からビジュアルベーシックにどっぷりハマってしまって、ビジュアルベーシック 2.0 じゃない、ビジュアルベーシック 1.0、2.0、3.0 は日本語版がないやつを英語版を英語のパッケージ買ってきて使ったりとかですね、まあ、そんなことをしていろいろと今までやっていました。まあ、そういうところがあって、割とですね、簡単な状況からですね、一緒にこう流れに乗るようにやらせてもらったところがあるんで、逆に今からこう勉強する方ってね、いろいろとこうやることってたくさんありますよね。で、どれから手つけていいやらっていうところも非常にあると思いますんで、まあ、目的に応じて、その中の目的として Windows プログラミング、Microsoft 関係のですね、を活用する、まあ、Windows プログラミングをですね、こう勉強したいなっていう方はですね、これをね、使ってみるといいんじゃないかなと思っています。こんなところでですね、じゃあ実際私もそんな使ってたかというとですね、ドットネットフレームワークの 1.1、 もうこれ10年以上前になっちゃいますけども、これね、結構使いました。ビジュアルスタジオ2003ですね、2003は本当使いましたね、というところ、本当使ったというところあるんですが、 一回ですね、仕事で大失敗したことありまして、で開発をちょっと離れた時期があるんですね。でも私もね、その時はねソースコードも見るのも嫌だっていう状況で、もうプログラムから全然離れた時期がちょっとありました。結局あの間何やってたのかな、なんか一番こう無駄な時間を過ごしてたような気がするんですけどね、もうプログラムを組みませんって、私もモビルスーツには乗りませんみたいなねそんな乗りの時期があったんですが、でだいぶそう言ってる間に世間が、ドットネットフレームワークが 2.0、3.0、3.5 と進んで、ビジュアルスタジオも2005、2008と出てるという状況だったんですが、そこのとこあんまり私プログラム組まなかったんですね。まあ自作のパソコンやったり、なんかいろいろやってたんですけどね。でやっぱりちょっと勉強しなきゃってとこで、まあいろいろ思うところがあってですね。で元々私開発屋なんで、一応ねマイクロソフトの MVP としては私IT プロってことになってますけどね、根本的に私は開発をする人間なんで、デベロッパーなんですね私はね。まあ、それを考えると、いやこれじゃいかんだろうってことで、ドットネットラボの勉強会に参加してですね、2010から勉強し直して、ドットネットフレームワーク 4.0 ですよね、ドットネットフレームワーク4ですよね、この頃からまた復帰したというところで、まあ、最近までいろいろやってるという状況です。だから2010、2012、2013という感じでまた使い始めています。でまあ、その時にですね、やっぱり製品買おうかと思ったんですね、ビジュアルスタジオのプロフェッショナル、もしくは当時はですね2008の時スタンダードがあったんで買おうかなと思ったんですけど、やっぱり何万円も出すのがちょっと非常に厳しい状態でした。でその後ちょっとマイクロソフトの MVP を受賞をいただきまして、で MSDN が無償提供っていうことになったんで、今はプロフェッショナルエディションじゃないや、プレミアムエディション使わせてもらってますけども、おそらくですねそれじゃなくても、私のレベルで勉強するんだったらですね、エクスプレスでもよかったのかなと今でも思ってます。でですからまずですね、さっき仕事で使うならプロフェッショナル以上と私は推奨すると言いましたけども、まずちょっと始めてみるとかね、勉強してみるとか、この自分の将来に備えて技術をつけるとかですね、まあ、そういった用途であればまず始めてみることが重要なんで、もし手元になければですね、このエクスプレスという無償版、これをねダウンロードしてぜひこうプログラミングの勉強とか、してみるのもねいいんじゃないかなと思っています。まあ、これ聞いてる方で私と同じような世代の方もおれば、結構若い方もおられると思うんですけどね、どうでしょう、私もこう勉強会しながらね行ってこう勉強会参加してる皆さんっていうのは非常に勉強会来られる方なんで、勉強家の皆さん多いんでね、最近のマイクロソフトの技術っていうに関してはですね、本当に皆さんお詳しいんですよね。私もこういろいろ勉強させてもらってるところあるんですが、一方ですね、世間一般に C シャープだとかドットネットフレームワークが使える技術屋さんっていうことでいくとですね、ちょっと私の感覚ではものすごく少ないなって感じるんですね。つまりこういった人材が欲しいですと言った時に意外といないというのがちょっと非常に私感じるところなんですよ。知ってる方はとんでもなく優秀な、もう本当それはもうこの業界引っ張ってる方はよく言われるんですが、まあ、そういった方はともかくですね、実際一般的な、まあ、たくさんいる技術屋さんの中でどのぐらいいるんだろうっていうところがあって、でじゃあ C シャープできますかっつって、 C シャープできますって言っても、まあ昔のビジュアルベーシック的にですね、ちょっと組めますっていうぐらいで、じゃあクラス設計ができますか、プロパティメソッド継承とかこう話すると、うん、できないっていう方がですね意外といるケースもあるんですね。でちょっと私これ非常に言いたいのが、まずエクスプレスを使って勉強することはいいと思うし、そこそこのものがまずできるようになるんですが、もしですねこれからエンジニアとしてプロとしてやっていこうという方がもしこれ聞いておられたらですね、 ぜひこのビジュアルスタジオのエクスプレスを使って何となく組めてそこで満足しないでですね、ぜひこの C シャープもしくはベーシックでも結構です、 C シャープとドットネットフレームワークというものの基礎からですね、ぜひ勉強していただきたいなと思っております。お前に言われたくないって方は結構おられると思いますが、そういった基礎ができないとやっぱりね、最後やっぱいいものがですね、つまり品質の高いものが早く作れないんですね。結果的にその人が優秀かどうかということにもなってしまいますし、早く家に帰れるかどうかという非常に大きい問題もあるってですね、こういった基礎をですね、もしこれからエンジニアやられる方っていうのがおられたらですね、目の前で動いた動いたよかったなじゃなくて、C シャープなり .NET フレームワークなりですね、これがどういうふうなものなのかっていうことをですね、本当に基礎から勉強していただいた方がねいいかなと思っています。まあ、そのためには何かのこう本とかね読んだ方がいいってことがありまして、入門の本はまず取っかかりとしては非常にいいと思いますし、あとはマイクロソフトプレスということで日経 BP から出てる書籍ですね、まあ、あれ非常にいいものが揃ってますので、そういったものをですね見て勉強されるといいかと思います。でかといってね、iPhone って非常に高くてですね、なかなか手が出せないケースもあるんですが、これはね入門書なんですが、結構分かりやすい本がちょっと一冊ありまして、これをおすすめしたいと。私もこれね、まあ、書いた方を知ってるんで、まあ、買ったところもあるんですが、証言者からですねスラスラ分かる C シャープということで、これ岩永信之さんという方が書かれている C シャープのね入門の本です。でパッと見こう図も入ってて、さすがこれ分かりやすいっていうか見やすい内容になってまして、ちなみにですね、私岩永さんというのはマイクロソフトの MVP の開発系の MVP をやられている方でして、ウェブサイトがですねプラスプラス C プラスプラスセミコロンかな、URL がですね http://ufcpp.net というサイトでですね、C シャープのこう関係のことでこう処理したいなってことをねこう検索するとですね、大体この方のページに当たるということで、今の話でこのサイトの方かってご存知の方結構おられると思うんですけど、この方がね非常に分かりやすくですねこの C シャープのことを書かれてますんで、まずちょっと取っかかりというか本当に勉強したいっていう方はですね、まずこの本をおすすめしたいと思います。もちろんいろんな本がある中でおすすめしたいのはこれで、他にもですねやっぱり読書 C シャープだとか、あとは標準 C シャープだかな、ちょっと名前ちょっと本のカバーのイメージ頭に浮かんでるんですが、なんか難しい言葉専門用語が書いてあって分かんないなっていう本もあると思うんですが、そういう本こそですね読んで身につけるってことがですね重要じゃないかなと私は思ってます。っていうか私自身がそういった上っ面のとこしか勉強してなくて、本当に便利に使えるところを、ね、使いこなせなかった時期があるんですね。今でも使いこなせないんですけど、まあ、そういったところもあってこの基礎を勉強していくと、いざこういうことをやりたいって時にですね、こういう方法があるというのがパッと出てくる、しかも確実に動く、ね、品質の高いものが作れるっていうことがありますのでね、基礎から勉強することはねぜひお勧めします。それともう一冊ですね、ちょっと紹介をしたい本がおりまして、ネトンっていきなりしたけど、こんな今私の目の前に立ってる本があります。ページ数にして1000ページ弱、その名はプログラミング .NET フレームワーク第4版というですね、これマイクロソフトプレスの日経 BP から出てる、.NET フレームワークについて書かれたマイクロソフトの公式解説書です。1冊お値段が7800円と消費税ということになっておりまして、ドットネットフレームワークというこのマイクロソフトのフレームワーク、まあ、ライブラリーですね、これもこの業界でマイクロソフト関係のプログラミングがやられるっていう方はですね、もう必須事項です。結局これができるかできないか、知ってるか知ってないかでですね大きく違うケースもあるんですね。で私もこれ便利だ便利だっていうことで知ってる部分だけ引っかじって使ってたんですが、どうも今一つ使いこなせてない。で本来 .NET フレームワークが何だったっていうことをですね、根本的に私理解してないんじゃないかってことで、まあ理解してないんですよ。でそれをどう何を勉強すればいいかなって言った時にこの本 この10月に出たばっかりなんですよ。でだから第4版ってことは実は第3版まで出ておりましてね、あったんですが、ちょっとこの本見た時ね、これはもうこの本に対して真剣に勉強するしかないだろうと思いまして、ちょっとすごく高い本なんですけどね、今ここに手元にあります。これもですね、本当に真剣に勉強されるっていう方、ホビープログラムでちょっとやってみようという方はね、そこまで、まあ、勉強したいに越したことはないんですが、そこまでこう入れ込む必要はないのかなって私も思うんですが、本当にプロとしてやっていくんだったら、この本はですね、押さえておきたいなっていうか、お勧めしたいなと思っています。そういうところでですね、なかなかこれ開発環境がただになってもですね、やっぱり勉強する本はね、きちんとお金をかけるところはかけて、きちんと自分のこうスキルにしていきたいなと、そんなことを思っております。とにかく開発って楽しいですよね、やっぱり。まあ、苦しいことも多いんですね。やっぱりこう物を作るってすごく楽しいんでね、まあ、楽しみながら実力つけて、できるだけ後で苦しまないようにしようというふうにね思っておりますので、今後もですね、こういう話もねちょっとしていきたいなと思っております。はい、そういうことで今回はビジュアルスタジオエクスプレスのお話をさせていただきました。はい、そういうことで第213回目はビジュアルスタジオエクスプレスと、ちょっと Windows プログラミングについてですね、ちょっとお話をさせていただきました。実は冒頭で見ましたけど、ネタがなくてですね、このお話にしようと思ったら結構またいろいろ喋っちゃいまして、多分ね、後半の本がどうしたとかね、基礎がどうこうっていったところですね、かなりダラダラと喋っちゃったんで、編集が大変なのと、まあ多分仕上がった編集の内容もですね、あんまり聞きやすいかというとそうじゃないと思うんですけど、まあ、ちょっと今回はご容赦願いたいなと、そんなふうに思っております。はい、それとですね、今順次準備してるんですが、この番組、過去配信の分をですね有料配布させていただいております。過去の番組をですね1セット25話に分けまして、ボリューム1から今ボリューム7まで配布をしております。ですね、1セット、25話セットで、1セット150円というところで配布をさせていただいております。で、25話ずつセットですね、今ボリューム1からボリューム7ですね、第1回から第175回までを配布しております。で、今176回から201回までをですねボリューム8として今準備中です。で、これなんで有料配布してるかというとですね、この番組を配信しているサーバー、これさくらのインターネットサーバーなんですが、それと windowspodcast.com というこのドメインを取っておりまして、まあ、これ のサーバー費用ですね捻出するということで、過去配信有料として配信をさせていただいております。もしね、昔の話なんですが、過去配信を、ね、聞きたいという方がおられましたら、もしご協力をいただければなと思っております。詳しくはですね windows-podcast.com windows-podcast.com のサイトに行っていただきまして、過去番組の優勝配布というリンクがありますので、こちらを見ていただければなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、そういうことで、大体ネタがないっていう時に限ってですね、こうダラダラダラと長く喋ってしまうところがありまして、ちょっとこれから編集頑張って していこうかなと思っております。はい、そういうことで、またいろんなネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。